こんにちは。ポットでエンジニア154回、エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、
南先生はいかがですか？
僕ですか？いや、僕は変わらず、元気に過ごしておりますね。大したことですか？
僕は最近冷蔵庫が壊れたので、
お、それは、
今日冷蔵庫が壊れたので、冷蔵庫をずっと見てるってい
すご
う
い、
ことに
めち
なっ
ゃめ
て
ち
ま
ゃ
す。
タイムリーな話でした。壊れるってどう壊れるんですか？冷えないとかですか？
なんか気づいたらいつもよりも冷えてなく
はい。
て、なんか
おー。
温度調整とかしてみても治らないので、
はい。
機能が落ちちゃって、
ええー。
っていう感じで、冷蔵庫
あ、
探す
そうなんですね。
感じになってます。
なるほど、なるほど。気づいたのは今日っていうことなんですか？それとも実は、本当に、何ですか？昨日とかはちゃんと動いてて、今日、なんかおかしくなってたっていうことなんで
まあ、
すか？
観測で言うと、昨日までは何も特に不具合がなくて、今
ああ。
日、冷凍庫を開けたら、あれ？これちょっと、なんか半解凍じゃないっていうのが状態になってて、ひどいこ
あ、
となに
るほど。なるほど。
なって。どうでもいい質問
あ、
したいんですけど、
はい。
冷蔵庫の製氷機って使います？
ああ、
製氷機の
買い
こ
ますよ。まあ、
う
使
なん
ったり使わなかったりですけど、使うときは使えますね。
ですか？今、製氷機が本当に必要なのか議論をしてたところだったので、
あ、そうなんですか。
あった方がいいと思いますか？
ああ、まあ、なんか、欲しい時もあるなと思いますね。なんか、それで言うと、まあ、夏とか、まあ、今年の夏使った記憶は実はないんですけど、去年の夏とかは、製氷機で氷作って、なんかアイスコーヒーにしてとかは結構やってましたね。で、まあ、氷を買ってくるっていうのも今、全然コンビニとかで売ってるんで、まあ、できると思うんですけど、
そうなんですよね。
うん、なんか、ね、そういうのも、面倒だったりするときに便利とか、
なんか、買った
あ
氷の方
る
が
ら
美
しいで
味しいっ
す
て勝
ね。
手にちょっと思ってる自分がいて、
ああ、なるほど、なるほど。
あ、もうなんかちょっと綺麗だったりして、透明で。
まあなんか気泡がなくて透明で綺麗みたいなとかなんか買った氷だとありますよね。
そうなんですよね。
うん。
それどうでも
あ
いい。
と、ちょっと大きめの氷とかだと、冷蔵庫の製氷機とか、冷蔵庫で冷凍庫か、製氷機とかで作りづらくて、まあ、買ってくるとちょっといい感じのもあったりして、なんかウイスキーそれでロックで飲んだりするとちょっといいとか、なんかそういうのがある気はしますね。
そうなんですよ。いい気分になれる氷は、どちらかっていうと、コンビニで買った方がいいのではっていう。まあ。
まあ、なるほど。あ、じゃあ、買い替えるときにその製氷機がないものにしようか。を考えてるってことですか？
あ、その通りです。
ああ。まあ確かに。ちなみに冷凍庫は結構大きいものをお探しですか？
なんか、あんまりそこのバランスは考えてなくて、
はい。
まあ、今二人暮らしなんですけど、それ
おお。
で、まあ満足いく大きさだったらいいなぐらいで、ごめんなさい、あんまり考えてないで
なる
す。
ほど、なるほど。で、なんかその製氷機がなくて、その分でかくなるのがいいとか、なんかそういう話なのかなと思って、ちょっと聞いてみました。
自分はそれがいいのではないかと思ってい
な
ま
るほ
す。
ど、なるほど。
どうせなんかコンビニの近くに、コンビニというものは常に近くにあるような気がしていて、氷はすべて買ってくるというのがいいので、これ何のポッドキャストを録音してるんですかね、僕は。
いやいや、生活に関しての悩みを相談するポッドキャストですよ。確かに、まあ近くにあるならいいかもですね。僕の今の家、コンビニ実はそんなに近くになくて、まあ、歩くと結構遠いから、まあ自転車とかで行くんですけど、そんなにコンビニエンスじゃないので、 なんかそれもあっ
はい。
て、買うのめんどくさいなとかちょっとあるんですけど、近くにあるなら、なんかいい気がします。
参考にさせていただきます。
ちなみに僕が今の家暮らし始めて思ったのは、冷凍庫って結構大事なんだなっていうことで、僕前、今の家住まい一人暮らししてたんですけど、めちゃめちゃ小さい冷蔵庫で、なんか冷凍庫は本当にその申し訳程度にしかなかったんですよ。なんか、そ
一
れこ
人
そ
暮ら
ね、ち
し
ょっとアイス
の。
1個、2個買って入れたらもう、あんまりスペースないみたいな感じだったので、で、冷凍庫がそんなに大きい必要あるのかよくわかんないなと思ってたんですけど、なんか今の家で、まあその、レンジで温める冷凍食品とかが結構買うので、それが入っていたり、他も、なんか大体冷凍でその保存したりとかするので、結構足りなくなりがちだなっていうのをちょっと感じて、いや、なんかすごい必要なんだなってことを感
じ
じ
ゃあ、
る
冷
気が
凍庫
した。
ヘビーなんですね。なんか、日々の使い方
そう
が。
ですね。はい。なんかむしろ今、冷凍庫をもっと大きくしたいなって気持ちがちょっとあります。
なんか、奥行きがある冷凍庫に、いろんなものを入れちゃっ
はい。
て、地層のようになって、なんか、何かの凍ったものがあるはずだって思って、ガサガサ取り出して探さないといけないみたいな体験がちょっと嫌なんで。
なるほど。
いや、あんまり
確かに
大き
積み
くな
上が
く
る
ていい
と
かなっ
下の
てい
物を
う。
取るのめんどくさくなりますもんね。
そうですね。
スタック的な使い方になっちゃいますもんね。確かに。なるほど。
そんな悩みを抱えてます。
いや、いいやつ見つけたら教えてください。僕もいつか買い替える時があったら参考にさせていただきます。
はい。
はい。
なんか、僕、それで別の話で言うと、ラストにまた今年も再入門したいなって思って、
素晴らしいですね。
昨日、ラストプログラミングランゲッジ、日本語版をまた始めたんですけど、
おお。
いや、別に、ちゃんと進んでないので、また再入門するよってここで宣言することで、なんか頑張ろうと思いました。
素晴らしいですね。始めるっていうのは、読んでいってることですか。
本当、チュートリアルの、なんていうんですかね、これチュートリアルっていうんですかね、なんかザブックみたいなやつを、
今、lastjp.rs/bookja っていうのがありますけど、これですか。今、チャットに。
docs.lastjp.ru
ああ、ですね。
見てますね。いや、なんか多分前回も、この第何章、第、え、どこまでやったっけな。いや、記憶がないぐらい 昔なのでわかんないんですけど、途中でなんか力尽きた気がするんですよね。
お
でも多分、あ、これ前読んだわ、みたいなところが、今回結構すっ飛ばしていけれてるので、前回よりも先に行こうかなっていう感じです。
ー。いやー、いいですね。すごい。素晴らしいです。
あ、そういえば、なんかラストのこのドキュメント見てて、シャドーイングっていう言
はい。
葉が出てきて、なんかわかります？シャドーイングって言われて。
なんか変数の、スコープが小さい範囲で定義すると、外のやつが見えなくなる
そうです
もの
ね。
じゃないですか。そうです。
まあ、すでに定義されている変数があったときに、それをまた同じ名前で定義し直して、しかも型とか変えてよいっていう、なんか、まあ、そういう作法というか、ことをシャドーイングと言うって僕は理解したんですけど、なんか、あんまりこれを奨励しているプログラミング言語って僕知らなくて、シャドーイングって言うんだなって思ったんですよね。
まあ、なんか、スコープが、明確で、かつ、まあまあ、大体最近、現代的な言語は明確ですけど、なんか、型チェックが、すごいしっかりしてるから、あんまり問題が起きづらいのかなという気はしますけど。
そうですよ
まあで
ね。
も、まあ。
いや、これ Python とかでやったら、なんか、ダメな例になるなって思ったんですよ。途中でなんか型変わってるじゃんみたいな感じだし、あとなんか Python の型アノテーションとか、途中で変えると怒ってくれるから、基本そういうことしないぞっていうメンタルでやってきたら、いや、むしろ、シャドーイングって言って、これは結構使うんだよって言われて、なんか少し驚いたっていう感じです。
あともう一個大きいかもしれないのは、アサインとデクラレーションが構文として明確に分かれているので、それでその意図しないミューテーションみたいなのが起きづらいとか、そういうのがあるかもしれない。ミューテーションじゃないや、最大入か、リアサインメントみたいなのが起きづらいっていうのはあるのかもなと思いました。なんかレットってつけて、その変数宣言すると思うので、で、それ以降、そのスコープでは、その変数にアクセスしてるっていうことになると思うんですけど、そこが分かれていない。Python は多分分かれてない気がするんですけど、
分かれてないで
どう、
すね。
そう、なんか、宣言なのか、代入なのかっていうのが分からず、代入するつもりないのに代入しちゃってて、外側のスコープの、挙動がなんかおかしくなっちゃうとか、なんかそういうのが、間違いとして起こり得るのかなっていうことをちょっと思いました。
まあ、型付き言語はこういう世界、こういう世界というか、型付き言語だからまあ、成り立ってるって感じですかね。コンパイラーとしては別に混乱することないし、同じ名前でもう宣言しても、シャドーイングしても。
そうですね。まあ、代入と宣言をちゃんと構文的に分けてて、かつそれをコンパイラーがチェックしてくれるから間違いに気づけるっていうのが大きいような気はしますね。
ラスト再入門したら何作ったらいいですか？
何作ったらいいんですかね。
なんか、チュートリアルみたいなのをやっても結局、自分で書けるようにあんまりならないんですよ。
いや、わかります、わかります。
なんか作りたい、存在しないものを作ることで、結構、自分では理解してなかった落とし穴とかにはまりつつ、なんか理解していくみたいなところがやっぱりあって、何か作るのがいいなって思ってるんですけど。
そうですよね。前僕が一回紹介したコードクラフターズっていうサイトを今見直して、ちょっともう一回、調べて、ページ見てみてるんですけど、なんかラストのコースが前見たときより充実してる気がします。
ああ、確かに確かに。
なんか52ステージって書いてあって、Go と同じくらいなので、多分、一番充実してる言語の一つになってるような気がしました。
Git とか Docker とか作る、
そうです、そうです、そうです。
手強いあれですね。
そうです。
確かにラスト、なんかベータ版みたいな感じだった気がしていて、前回見たときは。今はもっ
そうで
と
すよ
拡充
ね。
されてるってことなんですね。
そうですね。なんか前見たときよりも充実している内容になってるように見えますね。
本当だ。Python、Ruby、Go、ラスト。あ、もっと言語があるわ。
いろいろあるんですけど、なんか言語によってその充実具合が違っていて、Go と Rust と Python が多分今一番力を入れているものっぽく見えます。
そうですね。Git 作るやつは、その4つ、Python と Ruby、Go、Rust しかサポートされてないっぽいので。
まあ、こういうのは一つ選択肢かも
確かに、きっ
ですね。
と
ラ
作る。
ストだと、はい、 あ、かぶせちゃいました。すいません。僕が以前、また紹介したものシリーズで言うと、Writing an OS in Rust っていうブログポストがあって、これもその、チュートリアル形式で、ブログポスト一個一個見ながら順番に進めていくっていうものなんですけど、それとかも面白いかもしれない。
これは何を作るんでしたっけ？ OS を作る。OS、ライティ
そうです
ング、
ね。OS を作
OS。
ろうっていうのが一応ゴールになっていて、ただ結構中途半端なところで終わって、これ OS かなみたいなところがちょっとあるんですけど、まあ、OS を作ろうと思ったときに、大体毎回考えなきゃいけないようなものが、おおむねカバーされているっていう感じです。まあ、わかりやすいのは、なんかその、インタラプトのハンドラーみたいなのを定義しないといけないか、そういうのを定義してたり、メモリの、ページテーブル作らなきゃいけないか、まあ、それを用意してたり、あとは、まあ、メモリ管理とかもうちょっと、頑張ってやってみたり、コンテキストスイッチの話を、なんかしてるのかしてないか、ちょっと微妙なところでこれは終わっちゃうんですけど、まあ、しようとしてみたり、みたいな。なんかそんな感じです。
どうでもいいんですけど、OS、
はい。
ライティングアン OS なんですね、やっぱり。
そうですね。みたいですね。
OS、まあ、確かに。なるほど。いうものがいっぱいあった。あれ、このライティングアン OS って、Mac でもできて、南先生は Mac でやったんですか？
僕は基本 Linux マシンでやったと思いますけど、Mac でもできるのかもしれないです。ちょっと忘れちゃいました。でも、なんかできそうな雰囲気を今、一つ目のブログポストでざーっと見ましたけど、MacOS だと合格よみたいなものが出てきたんで、そんな雰囲気は感じました。でもちょっと自信はないです。
コードクラフターで Git を作るのが一番自分はなんかサクサク進めそうな気がする。
まあ、いいですね。いや、ぜひ、では、楽しみにしております。
はい。まあ、何度再入門してもいいので、百名山に何回も登る人みたいな感じで、
そういう人はいるんですか？
なんか登山好きな人とかそうなんじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。ラスト再入門したい、という話でした。
はい。いや、いいですね。こんなとこですかね。他、何かありますか？
何ですかね。まあ、大坪先生がコロナでダウンしてるらしいので、
らしい
来
です
週コロ
ね。
ナの話でもしますか。
確かに体験談を、やるかもしれないですね。
はい。
はい。
まあ、そんなところですかね。はい。じゃあ、まあ雑談を繰り広げた154回、ポッドでエンジニアでした。ありがとうございます。
がとうございます。